はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、これまず最初にですね、昨日喋ったやつと、それと後からですね、さっき喋ったやつっていう風にの構成になってますんで、まあこれどっちもですね、まあその柏連続通り魔殺人のことを喋ってるんで、まあまず、聞いてください。いや、なんかそれにしてもね、千葉県柏市のね、まあ、連続通り魔というか、もうこれ人亡くなったんですよね。なんかその、すごい、もう本当、なんか狭い範囲で、何人かね、4人ぐらいですか、なんか刺されたりとかして、まあ、そういうのがあったんですけども、まあ、その犯人がやっと、逮捕されたと、まあ、いうことでね、まあ、ちょっと精神とかですね、まあ、そういうのが、ちょっとおかしいのかなっていうね、まあ、そういう部分も あったりとかするんですけども、それが NHK のなんかインタビュー動画にも、ですね、出てて、なんか、本当他人事のようにですね、まあ、あははっていう笑い声が聞こえてたんですよ、みたいなね、なんかそういうことを、この容疑者っていうかね、この犯人が喋ってて、本当に薄気味悪いなと、なんか近所の人の話によれば、この、捕まった容疑者っていうのはですね、ゴミの日でもですね、ゴミの日じゃないのにゴミを捨ててたりとかして、やっぱりちょっといつもから、普段からおかしかったと。まあそういうことらしいんですけども。まあでもね、この24歳なんですか、この犯人っていうのが、なんかそのネット情報によると、ニコニコ生放送っていうね、まあ、ニコニコ動画の、生放送の放送をやってた生主であると、まあいうことが、まあ、判明してるみたいで、名前はジョアクっていうね、なんか悪を除くと書いて除悪と読みますっていう、なんかそういうね、ようわかりませんけども、全然悪除いてへんやみたいなね、お前が悪やろと、まあそれはどうでもいいんですけども、なんかそういうなんか、ね、放送ね、やってはったみたいで、もうなんかね、まあ、だからニコ生はとかっていうのは思いませんけども、でもやっぱりこう、まあ、偽札作ったりとかね、なんかちょっとおかしい人が、まあ、多いというかですね、やっぱ関心を引こうと思ったら、なんかそういうね、ちょっと、なんかおかしいことやらないと見てくれませんから、まあなんかそういうのもあって、おかしい人がですね、どんどん増えてるのかなっていうのも気がするんですけども、まあ他にもやっぱニコニコ生放送っていうのは、まあいろんな問題がね、ありましたから、なんか未成年の女の子が、どうたらこうたらとかね、まあなんか、本当、だからニコニコが悪いとは思いませんけども、ただやっぱこのトラブルっていうのがね、そういう原因に、一因にはなってるのかなと。だからこういう通り魔とかも、なんかある種こう関心を引きたいとかね、なんていうんですかね、こう、なんか自分の中でこう盛り上がっていくっていうかね、まあそういう装置として、ニコ生っていうのがですね、あるのかなと。ニコ生だけじゃなくて、他のいろんなね、スティッカムとかね、FC2 とかね、なんかそんなのもありますけども、やっぱ関心引こうと思ったらちょっとね、裸になったり見たりとかですね、まあそういうことをやってる人もいるわけで、喧嘩したりとかね、あえてね、なんかこう、あんまりね、まあどうかなっていう部分もあると思うんですけども、まあなんか、まあとりあえず捕まってよかったですけどね、こんななんか、本当にすぐ近所に住んでたっていうことで、でも恐ろしいですね。なんかね、ね、こういう予備軍みたいなのは、たくさん、いるかなと、まあ僕はそんなことしませんけど、と、っていうのは言っときますけども、 まあでもまあそれ昨日ね、捕まってですね、まあニコ生やってたとかっていう風にまあ喋ってたんですけども、この柏、千葉県のね柏連続通り魔事件というのは、まあこの容疑者っていうのが、まあジョアクっていうね、まあそういうハンドルネームでニコ生やってたっていうのはまあ昨日、出てって、まあそれがもうすごく、もうえらいことになってると、っていうのもあったんですけども、さらにこのね、まあジョアクっていうふうに僕は呼びますけども、あえて容疑者の名前は、言いませんけども、について言うと、これ本当なんか、ちょっとおかしいですね。なんかその発言っていうのは、まあ社会に報復っていうことを、まあ言ってるんですけども、それがですね、その、なんていうんですか、まあ、警察にはバスジャックして人質を取って空港に乗りつけてハイジャックして、飛行機ごと東京スカイツリーに突っ込み社会に報復してやりたかったというふうに今語ってるということで、もう何言ってんねやろっていうね、もう本当にもうむちゃくちゃやなと、と思うんですけども、まあ、他にもですね、そのニュースのね、インタビュー動画でも証言してるのが2点3点して、言うことがコロコロ変わってると、おとといの段階だったらですね、事件は目撃してないというね、目撃者としての、近所の人としての証言だったんですけども、事件は目撃してないと、音だけ聞いてたって言ってたのに、次の日になったらですね、いや、見ましたと、男と、その被害者というかね、が揉み合っててですね、牛刀のようなね、なんか刃物で、揉み合ってたんですよと言って、たと思ったらすぐ、その後にですね、30-40センチぐらいのナイフかなみたいなこと言って、まあ、そこを記者にね、さっき牛刀って言ってましたよねみたいなね、なんかそういう突っ込まれ方して、いやいやいやみたいなね、なんかまあ、明らかにもうおかしいですね、この人ね、なんかまあ、やっぱりちょっとその精神的なね問題もあるのかなと、思うんですけども、まあ、これだけのその残虐なね、まあ、感じなんですけども、ここまでね来てると、無罪かなみたいなね。やっぱり刑事責任能力っていうのがあるのかないのかっていうのが、まあ、やっぱり重要ですからね、裁判でもね。それが、こういう尻滅裂なことを、言ってる人間にはですね、そういう能力があるのかと言ったら、やっぱり、どうかなっていうね、これも演じてたらすごいですけどね。まあでも、まあ無罪になるかもしれないですけども、この場合はどうなるのかって言ったらすぐに社会に、社会復帰できるわけでもないと、医療刑務所みたいなね、八王子かどっかにあるんですかね、まあそこに、ひょっとしたらですね、まあ入れられて、まあ、ゆるくですね、生活して一生暮らすのかな、みたいな、なんか、まあ、どっちにしてもね、多分その医療刑務所に入ることになったとしても、多分もう30-40年、まあ、下手じゃ死ぬまでね、まあ、出てこれない可能性はあるんじゃないかなと思うんで、まあ、すぐに出てくるっていうことはね、ないとは思うんですけどね、まあ、わかりませんけどね、まあ、すぐね、本人がね、その、医療刑務所入れられた途端に、更生しましたと、ちゃんと治りましたって言ったらね、やっぱり出てくるかもしれませんからね。いや、だからやっぱりこういう難をね、なんていうんですかね、やっぱネットっていうのは、まあ、本当その、どんなね、ちょっとおかしい人でも、やっぱ相手に したりとかね、してくれる人っていうのは、たくさんいるんで、そこでね、こう、やっぱり自分的に盛り上がっていくっていうかね、エスカレートしていくっていうのは、なんかやっぱりあるのかなと、まあ、昨日も言ってたんですけども、なんかそういうふうに、まあ、思うとこありますけどね、なんか本当、まあ、捕まってよかったんですけども、本当になんかこういうおかしい人はですね、なんかもう未然に、なんか防げないのかなと思いましたけどね。まあまあ、ということで、今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。この放送は、ポ ポンプニャンを見てくれた方へのお礼放送です。いつもありがとうございます。